今ご紹介いただきました岩本でございます。じゃあこれから、1時間ちょっとこのアサーションというコミュニケーションの仕方、お配りした資料にあるように相手を尊重しながら自分の気持ちを伝える技術、ね、一方的に自分の言いたいこと言うんじゃない、ちゃんと相手のことも踏まえた上でお互いに分かり合えるようなコミュニケーション、それはどうしたらいいのかということを、お話をさせていただきます。少しでも参考になればというふうに思います。で、今回は Zoom での、講演になりますので、通常ですとね、ペアワークとかグループワークとかできるんですけども、今回はもう一方的に僕がおしゃべりをして、皆さんが聞いていただくという形になります。もし分かんなかったらすぐ、ちょっと聞こえませんとか分かりませんとか言っていただいて結構です。私もできる限り分かりやすく、この1時間ちょっとお話をさせていただきたいと思います。皆さん、アサーションという言葉は聞いたことあります？あまりまだ一般的じゃないですよね、アサーション。これはコミュニケーションの一種で、さっき言ったように自分も大事、相手も大事、お互いに両方分かり合った上でコミュニケーションしましょうというのが、このアサーションというコミュニケーションの技術なんですね。まあ、単純にアサーションって英語で調べると自己主張って出てくるんですよ。自己主張。英語の意味だと自己主張なんですけども、このコミュニケーションの世界では単に自分の言いたいことを言うだけじゃなくて、ちゃんと相手のことも考えましょうと、そういうコミュニケーションのことをアサーションというふうに言っています。じゃあ改めて今日学ぶこのアサーションという関わり方、一回定義を確認しましょう。一般的にコミュニケーションの世界ではアサーションとはどう言われているのか、ご説明しますね。自分の思いや希望を伝え、そして相手のことも受け止めて、双方が納得できる結論に至るやりとり。これを、アサーションと言います。もう一回言いますね。自分の思いや希望を伝え、そして相手のことも受け止めて、双方が納得できる結論に至るやりとり。これをアサーションと言います。ですから、このアサーションを少し言葉を言い換えると、自分も相手も大切にする、自他尊重、自分も他者も尊重する、そういうコミュニケーションのことをアサーション。自他尊重っていい言葉じゃないですか。自分も他人も尊重してる。ね。みんなを大事にしながらコミュニケーションしていこうよと。これがこのアサーションという考え方なんですね。さあ、ここまで聞くとなかなかいい関わり方だと。それを実践したいなと思うと思うんですけども、それがなかなかどうして難しい、できないことがある。ね。ちょっと皆さん想像してみてください。こんなケースで想像してみて。じゃあ皆さんは、まあ、夜、ね、仕事が終わってからでも夜仲間と集まってもいいや、なんか居酒屋に行ったとしましょう。ね、友達の居酒屋に行った何人かで。まあ、ちょっと混んでいると。で、居酒屋で、こう店員さんに案内されて席に着きました。ね、この暑い中ビール飲みたい。喉渇いてる。でもなかなかオーダー取りに来てくんない。まだ来ないよって、待っても待っても来ない。まあ5分経ちました。10分経ちました。やっと店員が来た。で、何します？って皆さんは、じゃあ生いくつと、ハイボールとチューハイとかオーダーしました。で、店員が分かりましたって引っ込んでいった。また待てど暮らせど来ない。喉渇いて死にそうだ。まだですか？やっと来た。ところが来たらオーダー間違ってきた。お、生ビール足りないよ。全然違うじゃん。という状態だとしましょう。どうですか？もうストレスピークだよね。そういう時皆さんは今の店員に対してどんな言い方します？ちょっと考えてみて。皆さんだとどういう？多分人によって違うだろうね。中にはもうブチ切れて、お前何やいい加減にしろよと。もうオーダー取りに来るのも遅いし、持ってくるのも遅いし、来たおかげには間違ってるじゃないか、いい加減にしろよっつって怒鳴る人もいるかもしれない。店長呼んでこいって言う人がいるかもしれないね。あるいは、なんか言って文句言われるのも嫌だから、じゃあ黙って我慢しようって耐える人もいるかもしれない。 人によって対応って様々じゃないですか。同じように、例えばまた違う例ね。皆さんはこう昼休みね、お昼を食べに出た。ところが午後はちょっと予定が詰まっていて、はい、急いで食わなきゃいけない。何しようかなと思ったら蕎麦屋があった。よし、蕎麦食おうと。蕎麦屋に入って、そうだな、天ぷら蕎麦をオーダーした。じゃあ店員が間違って天ぷらうどん持ってきた。さあどうします？時間ないよ。オーダー違うやんかと、急いで作り直せって怒鳴ることもできるよね。あるいは、もうしょうがねえ、うどん、あ、そば食べたかったけど、うどんで我慢しようって、泣く泣く食べることもある。どう？今、2つのケース考えてみたけども、どっちもハッピーじゃないよね。居酒屋で店員を怒るのも嫌だし、我慢して耐えるのも辛いし、どっちも良くないじゃない。だったらどうしましょうって話なんですよ。それがこのアサーションという考え方、どっちかでもない。今言ったように、僕らは自分の意図したことが起こらない、あるいは相手と利害がぶつかったときに、大きく2つの対応を取りがちなんです。1つが攻撃的な対応。今の例は転用となってしまったりとか、ね、当たり散らす攻撃的な対応をするか、あるいは服従的、自分を殺して相手に合わせて我慢してしまう。この攻撃的か服従的かに触れがちなんですよ。でも今言ったように、どっちもハッピーじゃないよね。だからこの今言った攻撃的でも服従的でもない、その中間にある真ん中の対応、これをアサーティブな対応、アサーションというわけです。協調的な対応。ちゃんと自分の気持ちも大事にする。それから相手の状態も踏まえて、その上で自分はどう振る舞ったらいいんだろうかと考えるのが、このアサーションという考え方なんですね。じゃあどうやったらこのアサーティブな対応ができるのか。という話に入る前に、ちょっと今言った攻撃的なタイプ、それから服従的なタイプ、この2つの特徴を見ておきましょう。まず、ついつい我々がやりがち、攻撃的。ね。いかにしろ早く持ってこいと。何ここで間違ってるんだよって怒鳴るタイプの人っていうのは、対応としては、一方的に自分の意見を押し付けたり、怒鳴ったり威嚇したり、相手の言い分を聞こうともしない。そういう対応が攻撃的な対応ですよね。で、結構ね、この攻撃的な対応する人ってどういう心理かというと、割と気が弱い人が多いです。自分の弱さを悟られまいとして、あえて強く言ってしまうとか、あるいは立場を勘違いしている人、客が偉いんだと、金払ってる客が偉くて店員は俺よっか下だと思ってる人はそういう態度取っちゃうね。あるいは会社だったら上司が偉くて部下は偉くないんだと思ってる人は部下に対して攻撃的に対応してしまう。あるいは家の中でもそうだ。親は偉くて子供は従うべきだと思ってる親は子供に対して攻撃的な態度をしてしまう。もっと勉強しろ、何やってんだ、ゲームなんかやめろって言ってしまうよね。でもそういう攻撃的な対応をいつもしてる人どうなるだろうか。当然周りから人を離れていくよね。敵は増えるよね。そして自分の中で何が起きてるか、そうにガーって強く言った時、その瞬間は勝った気持ちになってるかもしれないけども、結局後で自己嫌悪に陥りません？ちょっと強く言い過ぎたかな、あんな言い方して悪かったかな。結局はどんどん自分が嫌いになってしまって、周りから浮いてしまって、周囲の信頼を失って孤立するという結果になってしまうんですよ。この攻撃的な対応をし続けていると。じゃあ一方で服従的、いつも相手に合わせて自分を殺しちゃう人、 自分よりも他者を尊重して優先して自分の主張を殺しちゃう人、当然自分の意見を言えない、すると周りからはこの人は意見言わない人、意見がない人、もう話聞くのやめようとなってくるし、ねえ、時にはその攻撃的な人から利用されてしまうこともある。で、いつもそうやって自分を押し殺して相手に合わせていると、どんどん自分に自信がなくなってきます。で、さらに自分の存在価値が分かんなくなってくる。私は何のために生きてるんだろうか、何のためにこのチームにいるんだろうか。その結果、どんどんメンタルが弱くなっていって、いずれ、ね、メンタル不全になってしまう。あるいは、それが行き過ぎると、他人を攻撃的になっちゃう。逆恨みすることも起きる。だからもう分かるように、攻撃的な対応も服従的な対応も結局は周りの信頼を失って自分が孤立してしまう結果になるわけだ。だから僕らはそのどっちかによらないアサーティブなコミュニケーションの仕方を身につけた方が絶対に得なんですよ。で、このアサーティブ、アサーションというコミュニケーションは、いろんなこうスキル、テクニックは本に書いてあったり、いろんな動画に載ったりするんですけども、僕はね、個人的な考え言わせてもらうと、このアサーションっていうのはテクニックじゃないと思ってます。その人のこう人生観とか人間観とか、人に対してどう関わっていこうかという気持ちが、現れてくるんじゃないかなと思ってるので、例えばなんか人生は勝ち負けだと、負けたらいけないんだ、絶対俺は勝ってやると思ってる人がアサーションなんかできるわけないんですよ。同じように私なんかダメなの、全然生きる価値なんかないのと思ってる人がアサーションはできないんですよ。やっぱりまずは自分自身が一人の個人として、自立した個人としてどういう人間観を持つか、どういう価値観を持つか、そこが大事だと思ってるんですね。